今日の聖書箇所はマタイの福音書9章と10章となっております。もぐちゃん、
こんばんは。
こんばんは。よかったです。今日何、10時から水が止まるんですか？
止まるんじゃなくないと思うよ。なんか表のなんか掃除をされるとか。
ああ。
だけど出ることは出るけど、あんまりよろしくないのが出てくるかもわからんけん。
ああ。
うん。
そうなんだ。
そういうこと。
え、はい、浄水道、浄水の、
うん、
配管掃除？配管とか。
うん、そうそうそう。
うん、あ、そうだよね。
今日と明日ね。
なるほど。
うん。
いいね。やっぱインフラの、
うん、
保守っていうかね。そういうのも。
うん。
大事なことですよね。
はい。
はい。それでは、今日は、
うん。二人？
マタイの福音書。そう、二人でやりたい。ちょっとサミさんが、はい、あの、風邪ひかれてね、喉が、
あらま、
喉がちょっとね、あの、うん、痛いということでね、それちょっと読んだりできないからね、はい。はい。お祈りしたいと思います。
はい。
はい。それでは、今日は、マタイの福音書、9章。9章でよかったですよね。
はいはい、
はい、9章と10章を読みたいと思います。それでは、はい、もぐちゃんからお願いいたします。
はい、9章1、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。
すると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。
すると律法学者たちが何人かそこにいて、心の中でこの人は神を冒涜していると言った。
イエスは彼らの思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。
あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。
しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って、それから中部の人に、起きて寝床を担ぎ、家に帰りなさい、と言われた。
すると彼は起き上がり、家に帰った。
群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神をあがめた。
イエスはそこから進んで行き、マタイという人が主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。
イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。
これを見たパリサイ人たちは、弟子たちに、なぜあなた方の先生は、主税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですかと言った。
イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人です。
私が喜びとするのは、真実の愛、生贄ではない、とは、どういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。
それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。
イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、悲しむことができるでしょうか。しかし、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。
誰も真新しい布切れで、古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは、衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。
また人は新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ぶどう酒が流れ出て皮袋もダメになります。 新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保たれます。
イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道司が来てひれ伏し、私の娘が今死にました。でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。と言った。
そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも従った。
すると見よ、12年の間、長血を患っている女の人が、イエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。
この方の衣に触れさえすれば、私は救われると心の内で考えたからである。
イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると、その時から彼女は癒された。
イエスは街道司の家に着き、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て。
出て行きなさい。その少女は死んだのではなく、眠っているのです、と言われた。人々はイエスを嘲笑った。
群衆が外に出されると、イエスは中に入り、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。
この話はその地方全体に広まった。
イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。
イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい、主よ、と言った。
そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。
すると、彼らの目が開いた。彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。
しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。
その人たちが出て行くと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口のきけない人を連れてきた。
悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかって起こったことがないと言った。
しかし、パリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。
それからイエスはすべての町や村を巡って、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。
また、群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。
そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。
だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
十章、イエスは十二弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。
十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ。
ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ。
熱心党のシモンとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。
イエスはこの十二人を使わす際、彼らにこう命じられた。 異邦人の道に行ってはいけない、行けません。また、サマリア人の町に入ってはいけません。
むしろ、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。
行って天の御国が近づいたと述べなさい。述べ伝えなさい。
病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。
胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。
袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。
どの町や村に入っても、そこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。
その家に入るときには、平安を祈る挨拶をしなさい。
その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。
誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。
まことにあなた方に言います。裁きの日にはソドムとゴーモーラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。
いいですか？私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから、蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。
人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し、街道で鞭打ちます。
また、あなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証をすることになります。
人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはそのとき与えられるからです。
話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊です。
兄弟は兄弟を、父は子を、死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。
また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。
一つの町で人々があなた方を迫害するなら、別の町へ逃げなさい。まことに、あなた方に言います。人の子が来るときまでに、あなた方がイスラエルの町々を巡り終えることを決してあり、町々を巡り終えることは決してありません。
弟子は死以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。
弟子は死のように、しもべは主人のようになれば、十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてもその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるでしょうか。
ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。
私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。
体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。
庭のスズメは1アサリオンで 売られているではありませんか。そんなスズメの一羽でさえ、あなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。
あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。
ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。
ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。
しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。
私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。
私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。
そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。
私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。
自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。
自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。
あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。
預言者を預言者だからということで受け入れる人は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だからということで受け入れる人は、義人の受ける報いを受けます。
まことに、あなた方に言います。私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に、一杯の冷たい水でも飲ませる人は、決して報いを失うことがありません。アーメン。
アーメン。
はい。長かったね。はい、
なんか難しいね。
難しかった？
うん。
どうか気になるところありましたか？
自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを。いや、ちょっとここの前かな。
どこだっけ、それ。
私、父母を愛する者
は。ああ、そこら辺？
ここら辺？ここ辺がなんかね、
もやもやする？
周りくどく言ってあるのかなと思って。
結局、ほら、これもさ、前言ったけどさ、こう、クリスチャンの優先順位？クリスチャンの優先順位とこの世の人の優先順位っていうのが違くてね。
うん。
そう。で、なんていうかな。クリスチャンって、これはね、霊的な話だけども、クリスチャンってもうこの世の人間じゃないんですよ。クリスチャンになった時に。うん。一回もう死んでるのよ。そう、もう死んだもの、この世のものではない。だけど、その、霊的にはね、そういう意識を持って、生きていかなきゃいけないんだけど、まあでも、そうは言っても、この世でまだ肉体があるからね、体が。体があるから、この体がある間はね、やっぱこの世に生きていかなきゃいけないでしょ？この世で。で、この世で生きていくためにはお金も必要じゃないですか。ね？
うん、
そうそう、お金は必要だから、働かなきゃいけないでしょ？で、この世の人と、関わって、やっぱ生きていかなきゃいけないじゃないですか。やっぱりね、働いたりする中になって。クリスチャン同士でこう、なんていうかな、もう、つるんで、やっていけば、もう話も合うし、なんか、まあ、クリスチャンもいろいろいるけどね。話もあってさ、まだ比較的平和に、暮らしていけるかもしれないけども、そうじゃなくて、やっぱりその、 やっぱ価値観が全然違うからね、優先順位が違うのよ。だから、うん、割とこう、
あ、だけんここね、
うん、
私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。
そうそうそう、
私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません、
うん、そうそう、これ
まずイエス様を信じろっていうこと。
そうだから優先順位、前も言ったけど一番は神様なんですよ、うん、一番、うん、私たちのその優先順位っていうのは一番、本来はよ、本来、大衆の人みんな一番は神様にしとかなきゃいけないのよ、本当は。ね、
うん、
だけど、自分を一番にするじゃないの、やっぱり。私たちもね、うん、クリスチャンになったって言ったって、そんなもう聖人君主になったわけじゃん。でも何でもなくて、やっぱその肉体があるからね。やっぱり自分を保身をしたりする傾向はあるよ。やっぱりその、この世を去るまではね、そういうの、その肉体との戦いっていうのがあるんだけども、うん、だけど、うん、一応、そのクリスチャンの優先順位っていうのは、まず神様を第一にしようっていうところがある。
神様ね。
うん、そう。その次にね、家族とか、いるんだよね。
うん、
家族、うん。だから、じゃあそんなクリスチャンは親も子も捨ててね、うん、なんていうかな、もう、
ちょっとやめて、
ね、今ね大事なこと言ってるのに、ね、邪魔するよね、この猫は。
邪魔するね、今出てきたて。
そうだからね、かな、それを聞いた時に、なんでその一番自分の子供よって、それはそうだよなんだけど、だけど、うん、そうじゃなくて神様を大事にしなさいっていうのがね、イエス様の教えよね、
うんうん、
それが弟子としてふさわしいって言ってるんだよね。それでさ、うんうん、まずイエス様を大事にするとね、ちゃんとその後ね、うん、必ず神様っていうのは必要なことを全部整えてくださるからね。神様を大事にする生活をしていったら、ちゃんと子供とか自分の親とかを大切に、ちゃんと良くしてくださる、良くしてくださる方に導いてくださる。
うんうん、
だからイエス様がおっしゃることをまず第一に守ろうとする、そのわけね、うん、そうしていくことで、うん、全部こうなんていうかな、神様がその必要を満たしてくださるってことだよね、
うん、
その人に、
うるさいな君は
だから、まあ、ここら辺っていうのはもうなかなかね、
あ、うん、
福ちゃんとかはもう半分も信じてると思うからね。だから、うん、なんとなくニュアンスは、私が言ってるニュアンスはなんとなく感じ取ってくれると思うんだけども、
うん、
それを例えばもう全然興味関心のない人とかね、うん、もう全然そのキリスト教とか全くそういうのを知らない人にこのことを言ったら、
うん、
ね、やっぱりそこで衝突するんだよね。その人は、え、なんで、
うん
うん、って風に自分の親とか子供の方が大事、家族が大事、それが大事じゃない、
う
ん、って風に言うかもしれないけど、
うん
うん、イエス様はこの聖書の価値観っていうのはまず神様を一番に持ってくる、
うんうん、
ね。
分かった。
そうそう。うん、だから
なるほど、ね、
そう、そんな感じで、これは十章のところをね、今もぐちゃんが言ってくださったんですけれども。
うんう
ん、あ、なんかこのイエス様は要するに、そのこの間の8章のところでね、
うん、
山から降りてきたところで、
うん、
その悪霊に疲れた人とかね、すごい暴れてる人を癒されて、うん、そして、うん、今度は船に乗ってね、そして、
うん、
自分の町に帰られたところに、また今度はもうなんていうの、体が麻痺をしてる人ね、を、うん、友達か何か家族かなんか分かんないけど、担架みたいに乗せてね、
うん、
連れてきて、でそして、イエス様にね、癒してくださいってお願いして、
うん、
そしたらなんと歩き出したと、
うん、
ねえ、いうことだよね。寝床を担ぎ、うん、家に帰りなさいと言われたっていうふうなのがありましたよね。
うんうん、
で、 で、イエス様はこれ面白い言い方してるなと思うけど、9章の6節でね。で、うん、結局その、立法学者とかお偉いさんたちが、そうやって、なんていうの、神様を冒涜してるっていうふうに言ったんだよね。そうやってこう、あなたの罪は許されたっていうふうな、いうことを言ってるから、人間が。罪を許すことができるのは神様だけなのに、なんでこのね、うんうんうん、30歳そこそこのあんちゃんが、ね、あなたの罪は許されたとか言ってるのを見て、もう、立法学者たちにしてみたら、ずっとそのイエス様のやってることをずっとついて回って、こう観察してるわけよ。うん、この、なんか、うんうん、なんていうかな、イエス様が、こう、なんていうかな、ボロを出さないかなと思ってね、そこをついて、もう、なんていうかな、裁判に引っ張っていくっていうふうなね、ことを、虎視眈々と、こう、苦々しい思いでずっとついてって見てるんだよね、この立法学者とかたちはね。
うん、
そしたらイエス様は、あなたの罪が許されたっていうのと、このね、徳を担いで、家に帰りなさいってね、こういう、こう、体が麻痺をしてるような人にね、
うん、
もう、なんていう、なんかもう、チューブっていうのは私ちょっと多分だけど、こう、脳卒中とか、脳卒中っていうかな、うん、もう体がさ、もう半身動かなくなってたりとか、もう全身もうなんていう、寝たきりみたいになってしまってる人、うん、もう、絶対ほら、どうにもならないわけじゃないですか、そういう脳のね、うん、血管とかのね、そういう障害だと。
うん。
うん。それなのに、直してくださいっていう、その友達か家族の信仰に対してね、神様がその信仰に働かれて、この人たちは、この男の人は癒されたわけだけども、その立法学者が言うようにね、罪を許す、あなたの罪を許されたっていうこと自体がね、もうびっくりすることをされてるわけだよね、イエス様っていうのはね。で、罪を許されたっていうのって誰でもできるじゃない。私でもできるわけじゃない。もぐちゃんだって。
うん、
あなたの罪は許されましたよってこう宣言してあげるっていうのはね。誰でもできる。うん、もう何でもありなわけじゃない。で、罪っていうのはさ、ほら、体の中にこう、なんていう、こう、体の中っていうかこう、明らかに見えるものじゃないからね。
うん、
罪っていうのはね、黙ってたら見えないわけじゃないですか。うん、だけど、徳を担いで家に帰りなさいっていうのはさ、そう、もう寝たきりの人がさ、うん、そんなことひょいってさ、元気になってさ、歩き出すっていうのはさ、絶対、そっちの方が難しいじゃない。
うん。
そういうふうにさせるってことがね。そしたらさ、うん、イエス様はね、だから、
うん、
このね、私が、その人の子がっていうのは、これはメシアの称号なんだけど、メシアがね、地上で、うん、罪を許す権威を持っているっていうことをあなた方が知るために、
うん、
あえて言いましょうと。ね、
うん。
あなたの罪は許されたって言って、みんなそれで分かってくれたら一番いいんだけど、やっぱそういうのが分かんないから、そういう印を見ないと分からないからね、このユダヤ人のはね。うん、それで、イエス様は床を担いで家に帰りなさいって言ったら、本当にそういうふうに、
うん、
その方が完全に癒されたっていうところを見て、みんなもうびっくりするわけよ。こんなことをできる人っていうのは、未だかつていなかったからね。こんな奇跡を起こす人っていうのは。そんなことができるのはもうメシアしかいないのよ。
うん、
救い主しか。待ちに待った救い主しかそんなことできないのよ。しかもほら、目が見えない人を見えるようにしとかね。されたわけじゃない。で、うん、もう、そんなことは、いくらなんでもできないんだよ。そんなことは。神様じゃないとね、うん、できないんだよね。だからもう、本当に、イエス様もこういうこと一つ一つで、自分がもう、神の元から来た、その救い主、もうみんなが待ち望んでた救い主だよっていうことをもう示されてるんだよね。うん、それでもやっぱり、反感を持つ人はいっぱいいて、
うん、
しかも私のそのイエス様のね、名前で、うん、名のためにね、あなたたちはね、迫害を受けますよってことまでおっしゃってるのね。
うん、
うん、で、実際さ、やっぱりなんていうかな、やっぱりこのイエス様が この聖書の中でね、おっしゃってるようなことをね、この日本でと、まあ、ほとんどの人が反感持つよね。
うん。
うん、この神様は、ただお一人っていうことも、やっぱり受け入れられないんだよね。なかなか。
うん。
うん、で、それは、本当に悲しいことなんだけども、ただ、聖書を読むと、もうそれが明らかすごく明らかにされてることなんだけども、そこら辺が難しいところなんですけど、
うん、これも前もまだ、なんか、同じようなことが前も勉強したもんね。
そう。だからね、そういったエピソードが重複しているところっていうのはありますよね。うん、
あるね。
4つの福音書。うん、で、4つの福音書、このマタイの福音書全部読み終わったらね、このモグちゃんは4つの福音書全部読んだことになるんだけど、この福音書っていうのはほら、イエス様の歩みじゃない。イエス様の歩み。全然その、なんていうかな、聞き手の対象って、誰に向かってこのイエス様のことを述べ伝えているのかっていうところにその微妙な違いがあるわけよ。で、この、今、読んでるこのマタイの福音書っていうのはちょっと難しいなとかね、感じられるかもしれないけど、それは当然のことで、私たち異邦人に対する福音書じゃないからなんですよね。だからユダヤ人が見ると、読むととてもよくわかる。そして、なんでかっていうと、旧約聖書の引用が多いからね。守る、民族として取り分けられてるわけですよね、そのユダヤ人って。そういうふうな、まあ、特別な神様の言葉を預かってる民だからね。だから、この土地が、ユダヤ人がいたからこそ、この旧約聖書っていうのは、ちゃんと残ってる、今残ってるわけだけれども、そういう大切な役目がある人たちだったんだけどね。で、その人たちを養育するため、育てて養うために、この律法っていうのが必要だったわけですよ。ね。だけど、私たち異邦人でしょ？私たちはユダヤ人じゃないからね。だから私たちは最初からこのユダヤ人の持ってるその旧約聖書に書かれているような、たくさんのその縛りっていうのはないんだけど、もともとね。もともとないんだけれども、で、私たちはそのイエス様の教えにこう従えばいいわけだけども、私たちはその旧約聖書の古い、縛りとかいうのはもともと縛られてないけど、ユダヤ人も今、この現在に、この恵みの時代って今、イエス様以降はね、イエス様が十字架にかかられて以降は、この恵みの時代って言うんだけど、その中にあって、その、イエス様を信じることができたユダヤ人も、もう、立法から、もうイエス様以降はね、イエス様来られて以降は、それ、もう縛られないんだよ。例えば、豚肉を食べないとかいう、その食物規定みたいなのもないしね。ないし、もう。
ある宗教もあるよね。
あ、イスラム教は豚食べないよね、イスラム教、ね。
うん、うん。
うん、食べないよね。
うん、
実際、ね、もう大変だと思う。
キリスト教は何にもそういう制約はないわけ。
制約はない。
うん、
全くないっていう、全くないっていうこともないけど、イエス様のその教えには従うけれども、その旧約聖書にあるようなそういう律法にはね、もともと、私たちは従う必要はないんだよね。私たちに与えられたものじゃないからね。うん、そうそう。だけど、その律法っていうものに書かれていることが、全くその、私たちに適用できないってわけでもなくて、例えばその、なんていうかな、まあ、そのままは適用できないようなものばかりだけれども、例えばその、ね、親を大切にしなさいとかね、そういった、ことっていうのは、全くその、キリスト教であっても、別に神様を第一にするってことは大事だけど、そうやってこう、親をないがしろにしろとか、子供をない、なんていうかな、イライラさせたりとかいうことは、別にその、大切にするなっていうふうに言ってるっていう意味じゃないからね。
うん。
そこはなんかさ、難しいところなんだけれども。とにかくでもね、私が思うけど、この、今、その、イエス様が、この地上に来られて、人となって来られて、そして2000年経ってるわけですけども、まだこうやってキリスト教っていうのはちゃんとあるわけじゃない？
うん、
ね、
うん、
このイエス様の当時はすごくもう新しい、もう新風が吹いたわけだけども、イエス様みんなびっくりしたと思うんだけどね。だから受け入れられなかった人もたくさんいたわけだけども。 だけどさ、その後さ、イエス様が天にお帰りになった後とかも、本当に、もう、迫害でね。それこそ当時はそのイエス様の頃っていうのは、当時はローマに支配されてたからね。ローマからも、キリスト教徒っていうのはもう、どんどん殺されてたんだよね。
うん、
で殺しても殺しても増えていくのよ。
うん、
そうで、なんていうかな、もう、それこそひどい話としてはよ、聞いた話では、記録として残ってるのは、その、クリスチャンを、に油を塗ってね、
うん、
たくさんその、並べて、棒に縛り付けてね、杭に縛り付けて、うん、火つけて松明代わりにしたとかね、そういうひどいこともそうされてね、見せしめにされてたんだけれども、でもう本当にその殺せと命じられているそのローマの兵隊も、もう本当になんていうかな、まあ男はまあ男の人もあれだけどね、まあ別としてもよ、女とか子供までどうして殺さなきゃいけないのかなと思って、
うん、
で、なんていうかな。まあ、まあいい、百歩譲って、クリスチャンであってもね、例えば、イエスが復活したっていうのは言わなければ、復活した、イエス様が復活したなんて、うん、すごい普通の人は信じがたいことだけども、それをさえ言わなければ、その女と子供は、うん、殺さなくてもいいっていうふうにできませんかねって、そのローマの人が言うぐらい、たくさん殺さなきゃいけなかったわけですよね。うん、で、うん、だけどね、誰も言わないんだって。そう、イエスは復活をしたと、言うなって言ってもね、いえ、イエス様は墓から復活されて、今も生きておられますってみんな言うんだよ。
うん、
でなんでそんなそこまでしてみんなさ、その福音をね、全部もう丸ごと、うん、信じますっていうふうに言うのかなって言っても、すごく不思議なことなんだけど、
うん
ね、私もさ、本当になんでそんな、みんなさ、この殺されて、残酷な殺され、しかも残酷なね、殺され方をしてもさ、うん、この信仰が途絶えなかったのかなーっていうのを時々思うんだけども、やっぱりそれはもう人間の力じゃないなっていうふうには思うよ。な、狂信的な、なんか集団ヒステリーっていうのとまた違う、もうなんかこの世っていうものになんかこう、もう期待してないんだよね、正直言うと。この世に期待する信仰、宗教じゃないんだよ、キリスト教っていうのは。この世は良くなってほしい、うん、平和であってほしいっていうのはもちろん思ってるよ。どうして、でもそれは何のためかっていうと、楽しく豊かに暮らしたいから、自分のこの思い描くその成功とかね、手に入れたいからとか、じゃなくて、平和が長く続けば続くほど、この人を救うことができるわけじゃない。うん、伝道ができるから。自由に伝道ができる社会っていうのは平和な社会じゃない。戦争とかあったらもうそれどころじゃなくなるじゃない。うん、だから平和を望、平和でありますようにっていうのは、この世が平和で、なるべく平和でありますようにと思って、クリスチャンは祈るんだけども、ただ、それはなんかその、この世の次元の話じゃなくて、私たちが期待してるのは、なんていうかな。この世が終わったその先の、自分たちが死んだ後の世界、死んで、天に行って後の人生っていうかな、それからの人生の方がうんと長いんだよ。長いから、うん、そっちの方が大事。で、一人でも多く、その長いね、長く続く、死んだ後長く続く素晴らしい世界に連れて行こうと思って、それでみんな、このクリスチャンっていうのはみんな一生懸命命をかけて伝道してきたわけね。
うん。
そう。だから、そういうのも、なんかね、 鑑みると、なんかやっぱりキリスト教っていうのが そんなもう数々のそういうこうひどい目にあっても長く続いてるっていうのはね、
うん、
うん、なんかやっぱりこれはやっぱ本当だなって思った、やっぱ判断材料のやっぱ一つだったね、やっぱその時、
うん、
うん、どんなにひどい死に方してもこう普通さ、そんなあったらもう途絶えるじゃない、うん、そんなひどいことにされてたらね、もう関わりたくないっていうふうなのが、うん、それどころか叩けば叩くほど世界中に広がった。で、逆にその神様っていうのはそう言って迫害されることをまたうまく使われてね、あのクリスチャンたちが小さくなって、うん、もう小さいコミュニティで同じ町にこう固まってじっとしていれば、うん、あのなんていうかな、あんまり、迫害受けなくて済むわけじゃない、こうやって、
うん、
やっぱり自分の信仰とかをあらわにしなければみんな見逃してくれると思うのよね、うん、ところがみんなに伝えたりするからこそ目立ってしまって、まあ、殺されるわけだけども、うん、そうやって、こう、迫害を受けるとみんな逃げるわけじゃない、クリスチャンは。バーッと、うん、よその土地に。そうすると、どんどんどんどんまた世界中に広がるじゃない。追われれば追われるほど。だから、クリスチャンがその一つの町にじーっとしておくっていうことは、やっぱ神様のには、が望まれてることじゃないんだよね。もう世界中に広がりなさいってこと、
うん
うん、だからね、あのそういうふうなこともなんかクリスチャンにとっては本当に迫害を受けるってことはもう本当に辛いことだけども、それさえも神様は使って世界中にこのキリスト教っていうのをね、イエス様の教えをこう広げられたんだなっていうふうに思って、うん、そういうのも面白いなと思うんだけど、そのおかげでこのね日本にまで伝わったからね、
うん、
うん、から面白いなと思うんだよねという感じで、うん、はい、まあ、
はい、
こんな感じで、私ね、あ言ったかな、もぐちゃんにこの私の自宅が、あの
言ったよ、
定集会、あ、そう、
いつは覚えてない、
あのね11月の20日、うん、20日、
何曜日
だっけ、11月の20日は水曜日だったかな、ちょっと、うん、カレンダーがないからあれなんだけどに、あの自分私の家をね、
うん、
もう
YouTube その時あなたおると、
古いお家ですけども、はい、うん、なんでそういう風になったかっていうとね、これが面白いんだけど、うん、あの
いやそれ聞いたよこの前、
そうそうそう、
なんか遠くの人が、
そう、あのね、私が今行き始めてる教会は、うん、あの私の今の家からねすごく遠いよね、うん、遠くて車で1時間下の道で行くと1時間ちょっとかかるよね、
うん、
あそこまでねかかる、
じゃあもう今度からそこでされるわけ、
いやそういうわけじゃなくてね、
それとまた別なんだよ、
そうそうそう、だから平日なの、平日、
うん、そうね、
日曜日に礼拝をするのはその今行ってる教会なんだけど、
うん、
今私が行っている教会というのはあの教会ができてからまだ1年ぐらいしか経ってないのね、うん、新しい教会、うんうん、で大元の教会っていうのは、まあ、あるんだけども、その教会からそうやってこう日本中にそのあここにじゃあ教会を作りましょうっていうことをお示されたらこう教会作るって感じでこう少しずつ増えていってるんだけども、福岡には実は小倉にもあるのね、同じ系列の教会、これディスペンセーション主義っていうあの神学に立っている教会なんだけども、それはディスペンセーション主義っていうのはね、あの聖書をちゃんと書いてある通りに理解しようとするあの、
うん、
読み方をするんですね、あの、
うん、
聖書を、だから聖書に書いてあることをこれはあ、しかもこのちゃんと文脈、その聖書の聖句を何節だけを取り出してこう考えるとか言うんじゃなくて、この聖書に書かれているそのお話の流れをでもそのまま、うん、理解しようとする、まあ、 読み方をするんだよね、そのディスペンセーション主義っていうのはね、うんうん、そういう教会っていうのはね、あの実は日本ではすごく少ないんですね、
うんうん、
なんか聖書をそのまま読むっていうのは一番当たり前のことだし、まるでほら小説を読むように、普通の文章を読むように、うん、そうやってこうあんまりこう変なこううがったような読み方じゃなくて、そのまま信じる神様の言葉としてね、うん、そして神様の言葉には間違いがないっていうことで信じるっていうあの読み方をするあ、まあ、グループなんだよね。でそういうふうなところが、うん、私は探してたし、そのハーベストタイムミニストリーズっていう、私がほら聖書塾で勉強してた、
うん、
もディスペンセーション主義なんですよ、
うん、
ところが日本の主流派ではないんですね。主流派っていうのは、うん、日本はあの自由主義神学って言って、割とこう解釈っていうのを割と私的な解釈をするんですよ。それが割と日本の多くの教会の主流派でね、例えばほら、うん、あの LGBTQ なんていうあの法案が通りましたよね、去年だって、うん、去年だかな。で、うん、もうすごく今回の選挙もその LGBTQ っていうところでもうすごくやっぱ実際はね、裏金問題っていうよりやっぱそこでものすごくあのなんていうかな、自民党っていうところが保守政党であるはずなのに割とこう、割と左翼っぽい法案を通したからね、あっさりと。だからそれに対するやっぱり、うん、まああの怒り、国民のその怒りっていうのもあったと思うんだけども、そういうふうな感じのその LGBTQ に関しても今の日本の主流派の教会っていうのは割とあの許容してるんですよ。なんと、うん、聖書ではそういう同性愛っていうのはあの罪だっていうふうなスタンスに立ってるんだけどね。だけどあのそれはそのイエス様の時代はそうだったかもしれないけど今は違うっていうふうな考え方で、が主流、日本の教会の多くは。だけど、うん、そうじゃないよねっていうふうに、やっぱり書いてある通りに理解していこうっていうのがね、神様の言葉っていうのは時代とともに変わるとかいうことはないっていうふうに、考えるのがディスペンセーション主義かな。で、ここの今日のね、箇所もほら、マタイっていう人が名前が出てきた、9章の9節でね、マタイっていう主税人っていう主税所に座っているの人を見てね、このマタイの福音書を書いた本人なんだけど、
うん、
そうそう。で、マタイという人がって自分のこと書いてるんだけど、そして、まあそういう、なんていうかな、同胞からその税金っていうかね、その手数料をむしり取るような、まあ、はっきり言ってちょっとヤクザな仕事してたわけですよね、彼は。で、当時その、主税人なんていう仕事とか、あるいは娼婦とか、それこそ、男娼とかもそうだよね。その同性愛者、同性愛っていうか、まあそういうふうな男色とかをこう商売にしているような人とかもいたと思うんだよね。やっぱそのどの時代にもいる。で、そういう人たちは罪人っていうふうに言われてたし、その世間から割と蔑まれてたんだけど、イエス様はそういう人たちを招いて、一緒にご飯食べてたわけですよね。その後に、うんうん、イエスが家の中で食事の席についておられた時、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていたって書いてあるじゃない、
うんうんうん、
多分これはマタイがイエス様にその呼ばれたのをすごく感激してね、自分みたいにその罪人に対して、うん、罪人って言われてる自分に対して、あの要するにこう一緒に来なさいっていうふうに声をかけてくださったことに対してね、すごく感激して、うん、多分お金は持ってるから、マタイは。だから、わ、うん、ーっと大盤振る舞いして、お金をバーッと使ったと思うんだよね。あの別の箇所で出てくる、あの、ザーカイさんみたいに、ザーカイっていう人も、あの、主税人だったからね。で、まあ、ちょっとヤクザっていうヤクザの仕事だったわけですよね。だけど、そうやってこう、うん、イエス様、に出会って改心するわけですけれども、その別にそのなんていうかな、同性愛っていうのがあの の方がね、教会に行っちゃいけないっていうことは一切なくて、むしろね、来てくださいっていう感じ、もうイエス様は全ての人を招かれてるし、その、罪っていうのもね、たくさんあるじゃないですか。いろんなね。まあ、うん、で、私たちは誰も罪人じゃない人は誰もいないっていうのがキリスト教なんですよ。
うんうん、
どんな人でも罪がある。どんな人でも。生まれたばかりの子供だって、そのやっぱ罪の性質っていうのがあるわけよね。うん、例えばその、うん、誰も教えたわけでもないのに、ごまかそうとしたりとかね。なんか涙を、なんかちょっと泣くことで、その親の出方を見てみたりとか、そういうことをするじゃないですか。小さな子供でもね。だから、罪の性質を持たないっていう人は誰もいなくてね。で、すべての人をイエス様は招いてらっしゃるし、もちろんその、だけど、その同性愛っていうものはしちゃいけないよっていうことはおっしゃってるのをね、いや、今の時代はしていいんですっていうのは、うん、やっぱり私はおかしいと思う。やっぱりそのダメだって言ってる、そのやっぱ理由があると思うんだよね。神様がおっしゃってる、ことに関してはね。全部、ちゃんと理由があると思う。ね、そこら辺のやっぱりその理解っていうのがまた難しいところなんだけども、イエス様はもうすべての人を招いておられるってことは間違いない。うん。
うん、
私も、罪人。もぐちゃんも罪人。うん、で、人間は自分のその、なんていうかな、自助努力っていうかな、自分のその、要するに、徳を積むとかいうことによって、神様の許しを得て、天国に行くことはできないってことよ。
うん。
うん、誰もね、誰も。そんな人間の努力というのは、それこそ、神様は、受け入れられないんだよね。だけど、その、信じた後に、その、いいことをする、しようっていうふうにするとか、いいことをすること自体は、とても素晴らしいことなんだけどね。愛の心を持って、なんていうかな、人に優しくするとか、いうことっていうのは、とてもいいことなんだけれども、それで、天国に行けるわけじゃないってこと。これもなかなか、うん、みんな、なかなか日本人は特にね、自分のことはやっぱりその、うん、私は悪くはないっていうふうに思ってる方がやっぱり多いから、
うん、
理解が難しいところで、伝道のやっぱ難しいところではあるんですけども、うん、やっぱりそういうのはね、やっぱり、少しずつでもね、皆さんにお話しして、お伝えしていきたいなっていうふうに思います。うん、はい。
はい、
どうもすいませんでした。長くなって。ありがとうございました。
はい。
あ、そうそう。
ありがとうございました。
伝道のあの、集会の話はまた、ちょっともう長くなるので、また、
うん、はい、はい。
別の時に話します。
まだ先のことやけんね。
はい、そうそう。そういう、
はい、
準備がしていかなきゃいけないので、よろしくお願いします。
はい。はい、
ありがとうございました、はい。おやすみなさい。
はい。おやすみなさい。ありがとうございました。